青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで47万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと一緒に、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さあ、今回のゲストは前回に引き続きアーティストのみーさんです。さあ、青木さん、前回のみーさんとの放送はいかがでしたか？
いや、もう僕にとってはね、もう25年のお付き合いのね、みーさんが、まあ、僕の、まあ、ラジオパーソナリティになった僕のね、この番組に、来てくれたっていうのはね、とっても嬉しくて、まあ、そしてまあ、なんていうのかな、ステージで、ね、見るみーちゃんとはまた違う、本当にこう違った意味での人間、みーちゃんのね、素晴らしさをまた確認できた、とっても良い番組だったと思いますよ。
今週もたくさんお聞きしていきましょう。
はい、ですね、
はい、はい。それではこの後アーティストのみーさんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。アーティストのみーさんです。みーさん、今週もよろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずですね、リスナーの方から番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介したいと思います。
はい、
栃木県の宇部さんよりいただきました。ストレスを感じたり疲れが溜まったりしているときに、もう一踏ん張りするのか、それとも休むのか、どちらがいいと思いますか？またおすすめのストレス発散の方法はありますか、ということです。お二人、こうストレスがあるときなどどうされてますか？
どちらから？私から。
どうぞどうぞ、みーちゃんから。はい、
この答えは状況に応じて私は変えていると思います。私自身はね、
はい、
例えばその本番間近、何かこう、ここは大事にしなきゃいけないなっていうことを目前にしているような場合は、ストレスがあろうと疲れが溜まっていようと、自分に私頑張ってって気合を入れて、もう一頑張り、もう二頑張りすると思うんですね。でもその目の前にそんなに差し迫っていることじゃない、もうちょっとこう長期でものを見てもいいのかなっていう状況だったら、すっと休んでしまうと思います。
なるほど。その時と場合によって
ですね、
使い分けてらっしゃるんですね。
はい。
青木さんはいかがですか？
まあ基本的に同じですよね。やっぱり状況に合わせてその時最善を選択してるんですよね。まあ、ただどうだろうな、まあ、基本的には自然体に、もし、その状況がね、もし自分が休んだ方がいいなと思った時には、なるべくあまり無理をしない選択を、まあ、今の私はしてるかもしれませんね。それはね、やっぱり年代とともに違ってきました、20代30代の時はストレスなんていう言葉を感じないほど仕事に打ち込んでましたから、もう毎日、それこそ1日16時間ぐらい働いてきた人生ですので、まあなんだろうな、そういう意識もなかったんですけど、やっぱりだんだんだんだん、やっぱり年齢とともにね、やっぱり自分の体のやっぱりコンディション、ベストコンディションはプロの基本体なので、やっぱりそのベストの状態を維持できるような選択を今はしてるのかな、そんな感じですよね。はい、
変わってくるものなんですね。
そうですね、
若い頃と。
はい、
お二人どうやってストレスを発散されるんですか？
なんだろう、じゃあまずみーちゃん、
どういう方法で？
そうですね、 ものを考えなくていい状況に、うん、私でしたらテレビゲームが好きなんで、ドラクエとか、
ファンタジーですね、
のゲームをするか、あとあのネットフリックスで、あのファンタジー系の時代劇、中国とか韓国の時代劇を見るのがすごく今面白くって夢中で見てたりします。
すごい、初めて、青木さんも初めて聞きました。
お、初めて初めて初めて
ね、テレビゲームされるイメージがなかったです ね
僕はね、どっちかっていうと旅行に行ったり、まあどっちかっていうと旅行だとかスポーツだとか、まあ気の合う友達と食事に行くとか、まあそういう意味では、なんだろうな、人と共になんかこう楽しい時を過ごしながらストレスの発散してるのかな。うん、まああとは確かにね、あのネットフリックスとか何も考えないでじーっとこうぼーっと、やっぱりそういう面白い番組を見るっていうのも一つの方法かもしれませんよね。
うん、青木さんゴルフとかもされます
し。そうですね、
結構アクティブなイメージ。
そうそう、 あと僕はあの車好きなんで、よくドライブに行きます。
あ、そう、
はい、
でも外に出るんですね、青木さんは。
僕どっちかっていうとアクティブかもしれないかな。
逆にみーさんはどちらかというとインドアな、
うん、そうなんです、うん、あの私、うん、体力ないですし運動神経ゼロなんで、
そうですか。
なんか体を使うことをするとなるとさあ頑張れってなっちゃうんですよ。なのでああのゆっくりした方がストレス発散になりますね、私の場合。
でもみーさん、そう、運動とかってされないんですか？
運動大嫌いなの。
それでそのスタイルの維持ってどうされるんですか？
いやいやいや、でもね、あの50の声を聞いてから嫌いだからって何もしないでいるのもあまりにもずうずうしいなと思ってあのそうですね、日舞のレッスンとジャズダンスと、なんかこう調整をするボーンメソッドみたいなねのに行ったりとか、あの、まあ、あのボイストレーニングとか、はい、そういうものは行っています。
めっちゃ、はい、あれやってらっしゃるじゃないですか。
やってるよね。なんか2021年になんかね、日本舞踊の五世の花柳流 の、はい、あの家元のね、花柳先生かなんか名取りも、はい、いただいたんじゃなかったんですか。
はい、名取りを取らせていただきました。
すごい、
なんという
アルバムで、はい、あの花柳舞千鳥と申します。
素敵
素敵ですね。
日本舞踊はどのくらいされてるんですか？
10年近くなりますかね。その先週お話ししたピンクレディナイトっていう作品がね、あの邦楽器が入るものですから、で私もお着物を着てのパフォーマンスになるので、まずこう書斎が日舞ができるといいなと思ったところからだったんですけど、名取まで行っちゃいました。
すごい極めてらっしゃいますね。
あの僕もねステージでお着物を、ね、見たことあるんだけど、すごく素敵ですよ。
うん、
所作が、ああそういうことなんだね。じゃあしっかりそこで、はい、やっぱりやることやってるんだよね。
そうですね。あとジャズダンスですか？
うん、はい、そうですね。
また日本舞踊と全然違うところに行かれましたね。
ですね。だからあの必要だと思うことをチョイスして行う感じですよね。
かっこいいですね。
かっこいい。
みーさんギターも挑戦されてるってお聞きしたんですけど。
そうですね、はい、あのコロナ禍で、はい、あの1年目はもうゲーム三昧でめちゃくちゃ、もう3ヶ月ぐらいもう根が生えちゃったんじゃないかって、もうゲームだけしてて、もう体力は落ちるし、もうこれは時間の無駄をしたらもったいないと思って、2年目に日舞の名取りを取り、3年目に今年はどうしようかなと思って、そうだ、楽器が何もできなかったからギターを弾けるようになりたいなと思って習い始めました。
すごい行動力すごいですね。すごいすごい。
いや6月11日の先日のね、はい、あのライブでもギター弾かれて、
そうなんですね、
素敵でしたよ。
はい、
うん、それはどうアコースティックなんですか？
アコースティックギターです。
うわ、弾き語りみたいな、
弾き語りじゃないんですけれどもね、あのバンドのメンバーと一緒に奏でさせてもらいましたけど、まだ全然もうあのやってますって言えないぐらい下手くそです。
いやいや、どうでした青木さん。
いや、もうとっても上手でした、とっても上手、僕から見たらすごいなと思いました。
コロナ禍3年目ってことは去年くらいですか。
そうです、去年。
でももうライブで披露できるくらいの、
もうね、披露する曲だけを毎日必死になって練習しました。
集中力なんだね、一貫してね、集中力なんだ
ね。えねえ、やっぱり一つ一つなんですね、日舞を取ったら、次はじゃあ何しよう、じゃあギターやろうっていう、
そうですね、
目の前のことをされてるんですね。
はい、
え、もうデビューされてどのくらいですか。
47年。
47年、
はい、8月が来ると8年目に、48年目になります
。もうすぐ48年目。
はい、
うわ、そこまでこうずっとなんか活動し続けるっていうモチベーションってどういうところにあるんですか。
なりたかった職業っていうこともありますけれど、あの他に上手にできることがあまりないんですよね、なのでこの世界で一生懸命体を作り喉を作りしてきましたので、この流れの中でもう少しじゃあ幅を広げるんだったらどんなことができるんだろうというふうに考えたりして、例えばその歌を楽しく聴いていただくだけじゃなくて、もう一歩何か進んでできることはないかなと思って、ヒーリングを学んだりとかしてるんですね。
ヒーリング、
はい、その楽しむだけじゃなくて聞いていたら体が良くなったり、ストレスが取れたり、なんかもう一歩いいことが皆さんに起こるようにと思って、はい、そんな勉強もしています。
まあ、頂点を取られて、その後なんか目標を見失ってしまったりとかってなかったんですか。
頂点を取ったというふうにまず思ってないですよね。あのもちろんピンクレディーでできることをの、 あの解散前はね、一つやり終えたような感じはしていました。でその後その一人での表現もまた一からスタートさせていくわけですけどね、あの芸事っていうか、まあ何でもそうでしょうけれど、これで出来上がりってないんですよ。もうあの深めれば深めるほど学ぶことが出てきますし、2007年から先週ね、青木先生があのお話ししてくださったツアーの後からライブ活動を私始めるんですけれども、あのドラマーの村上ポンタ秀一さんが、みーちゃんがライブするんだったら手伝うよって言ってくださって、もうその年から超一流のメンバーばかりを集めてライブ活動を始めることになるんですね。でせっかくなので、その今まではエンターテインメント的な表現をしてきたけれども、ここで本当に音楽と向き合って、もう一度やってみようというふうに思って、でそうすると音楽ってこんなに深くて難しくて繊細で、またなんだろう、こう伝えることがこんなにたくさんあったんだと、知らないことがこんなにあったんだと改めて、また音楽と向き合うことができまして、それでこうライブ活動では本当にその真摯に音と向き合って、音楽と向き合って、それをお届けするお仕事を今させていただいている感じです。
すごい、またちょっと違う視点から行かれたんですね、
はい、
音楽。そうですね、青木さん、それもまたすごいですよね。
いや本当すごいよね。だから探求するというか、やっぱりこう本質を本気で追求すると本物になると、僕はまあ能力開発の分野でよくそういう表現をするんだけれど、まさにまあみーちゃんの人生っていうのは、自分自身がやっぱアーティストとして本当にこう自分が追求していく、その音楽だとかその表現ですよね、そのことに対して純粋にやっぱり求め続けた、それが結果的にそういうトップアーティストの やっぱりこうポジションを作り続けてるのかなって今客観的に今聞いててそう思いましたね、うん、素敵ですよね本当にね。
この青木さんの分析どうですか、うん、みーさんは
今の聞かれてすごく嬉しいですね分析していただいてはい、
はい、そんなね、まあ、みーさん今もね活動されてますけれども今後の目標って何かありますか。
そうですね、はい、もっとこうアーティストって呼んでいただいていますけれど、そのアートな方向に表現を持っていけたら嬉しいなと、うん、だから自分の中から生み出されるものをもっともっと見つめていきたいなっていうふうに思うんですね、なので音楽とはまた違うものを仲間とちょっと行っていることがあるんですけれど、うん、本能演劇といいますか、ちょっとその体を使ってね表現をするようなものなんですけれど、はい、うん、それはまだ私はまだプロとは言えない状態で、やっていますけど、本当に体の整理とか、はい、筋肉とか骨とか、うん、そういったものをこう正しく使いながら、この骨はこの筋肉はどう動きたいのと、でこの肉体はどうするのが一番心地よく、そしてその表現につながっていくんだろうって、もっと中をもっとどんどんどん見つめていって、そこから生まれてくるものを表現としていきたいなって、そういうことをやることによってそれも音楽につなげていけたらいいなっていうふうに思ってます。
すごい、自分と向き合うみたいな感じですか。
そうですね、自分っていうのは心だけじゃなくって、はい、もっとその肉体の芯みたいな、はい、まあ言ってみれば古代脳とか魂とか、はいはい、そのもっと深いところと語り合って表現につなげていけたらいいなって思ってます。
すごい、どこまでも追求されるんですね
そうですね、
さあそしてもうあっという間なんですけれども、お別れの時間が近づいてきてしまいました。この番組ではですね、最後にゲストの方に色紙を1枚お渡ししてまして、メッセージをいただいております。でみーさんにはトップアーティストとして大切にされていること、これをテーマに書いていただきたいと思います。ではみーさん、はい、お願いします。
はい、わかりました。はい、これ今か、
今お願いします。
はい、わかりました
どんなメッセージをいただけるんでしょうか。
素晴らしい、
ありがとうございます。では、はい、兄さん読んでいただけますか。
はい、自分の思いに夢中になる。
素敵。
どんな思いを込めて書かれたんですか。
若い方でも年齢をいくつ重ねたにしても、うん、自分がこんな風だったらいいなとか、なんか思いってありますよね、はい、そこに夢中になれるといつでも幸せでいられるし、うん、そして前進していけるし、うん、なんかその人生が豊かになるんじゃないかなっていうふうに思います。
この自分が幸せであるっていうのは結構青木さんポイントになりますね。
すごく大事なことね。やっぱりなんだろう、自分に正直に生きるっていうことが究極のテーマでしょうね、はい、だから、まあ、僕はよく研修の中でもセルフカウンセリングっていうのを教えるんですよね、はい、私は何を求めているのか、私にとって一番大切なものは何か、私が本当に求めているもの、そのために今何をしているのか、その行動は自分が求めるものを手に入れるのに効果的か、もっと良い方法があれば実践してみよう、たったこれだけのことなんですけど、やっぱり自分が求めるものを明確にして、それに対して効果的に生きていくっていうことがとっても大切なことだと思うので、今のお話ってまさにみーちゃんが今言ったメッセージは、僕が研修で伝えているまさに自分のその求めるものに対してストレートに生きていく、そういうこととすごく通じますよね。
そうですね、うん、熱いメッセージありがとうございますさあそして最後にみーさんからお知らせがあるんですよね。
はい、この夏8月の5日と6日、 土曜日と日曜日になるんですけれども、目黒のブルースアレイジャパンというところでライブを行います。タイトルは裏ピンクレディーナイト2023というんですけれども、ね、お正月にやっているピンクレディーナイトというね、総勢25、6人で奏でる、邦楽器も包みとかね、太鼓とか笛とかも入っているような、はい、本当に大所帯のバンドで、奇想天外なアレンジで、本当にね、この裏に裏っていうのは、はい、B 面とかね、はい、コマーシャルソングとか、はい、その隠れた名曲がたくさんあるんで、そういったものをピンクレディーナイト風にアレンジしてするんですけど、本当にねアレンジがね面白いんですよ。っていう、本当にね、うん、音楽好きから、うん、そうじゃない方までもう笑ってしまえるような楽しみをしながら聴いていただけるようにな、うん、ライブになりますので、ぜひお越しいただけたらなと思います。
なるほど、これまでとはまたちょっと別の一面が見られるかもしれないですね。さあ、ということでここでですね、みーさんのソロ曲を聴きながらお別れしたいと思います。
はい、今年3月1日にアルバムがをリリースいたしました、はい、Me to Me All Time Best 1981-2023 というんですけれど、この中から新録ハレルヤをお送りしたいと思います。
ということでゲストはアーティストのみーさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathe and on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drove the
聴きいただいた曲はミーさんでハレルヤでした。さあ青木さん、ミーさんとのトークを2週にわたってお送りしましたがいかがでしたか。
はい、いやもう本当にね、感謝という言葉が私の中から湧き上がりますよね。まあ25年のお付き合いですけど、お互いにやっぱりこう第一線で共にやっぱり頑張ってきた、ね、そんな中でこうして実現したのでとっても嬉しかったですね。そしてやっぱりみーちゃんの、まあ、人となり、純粋な努力家の素晴らしいやっぱり人柄が伝わった良い番組だったんじゃないかなと、そんな風に思ってますけどね。
目の前のこと一歩一歩頑張ろうって思いましたね。
そうもうね大スターですからね、はい、ともかくね、はい。
さあそして番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。ぜひたくさんのお便りお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。そして今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいよという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。